主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、重い不病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い不病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとし、厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って祭司に体を見せ、モーセが定めたものを清めのために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにその出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの一章のイエス様がの初めの頃の出来事が語られていますけれども、重い皮膚病の人をイエス様が癒されたということですね。重い皮膚病というふうに今の訳ではありますが、皮膚病全般のことをもちろん言ってるんだろうと思われますが、やはり多くの場合はハンセン病だったんではなかろうかというふうに言われていますね。昔からですね、西洋東洋問わずこのハンセン病というこの皮膚病は、治らないですね、非常に大変な病気だったということは確かです。今やっと戦後になってから特効薬が見つかって、今は完全に治るようになりましたけれども、それまでですね、本当にひどい、軽い伝染性の病気であるわけですけれども、こう末梢神経がやられてですね、それでこのだんだんとこの皮膚がこう溶けてくるっていうのか、顔なんかはもう崩れてくるような感じですね。で、指なんかも大体なくなってしまうし、髪の毛も抜けて、目も見えなくなってという、だんだん進行していくと、非常にこの、本当に恐ろしいと、病気だったということですけども、そのような病気の方が来てイエス様に、癒しを願うわけですね。でイエス様はこの深く憐れんでということですね、憐れみの心を持って、この言葉は、2016年 の、 慈しみの特別青年 の、 慈しみという言葉ですけれども、この人の痛みをイエス様は本当に心から、やはりその痛みの心をですね、その人が苦しんでいる痛みをイエス様も感じられたわけですよね。そして、この手を差し伸べてその人に触れて、よろしい、清くなれと言ったというわけですね。イエス様のこの行いを、人間的に考えても、この手を差し伸べてその人に触れるというのが、大変なもんだったというふうに思われます。もちろん立法上禁止ですね、触れてはいけない、触れていけないどころか共同体の外に住まなきゃならない、それ日本でもそうだったわけですけど、つまり移ったら困るということもあるので、完全隔離されて普通の人と、触れてはいけないということが、ユダヤ教でも日本でもあったわけですが、でもその手を差し伸べてイエス様はその人に触れたということですね。大体これがもう、個人的には信じられない、何が信じられないか、そのハンセン病、今は元ですけど、ハンセン病の、発症している方にですね、でも顔も崩れかけてる、いわば醜いあれで、手を差し伸べて触れるっていうのは、普通できないってことなんですね。禁止されてる以上にそういう人に触れるっていうのはなかなか まあ、ほとんどできないと思います実際のところ、まあ、たまたま触れたんだったら仕方がないですけど、わざわざ手を伸ばして触れる人は、まあ、当時も今もいないと思いますね。あの映るという恐怖感があるし、とにかく気持ち悪いっていうか、もう、その人に触れたっていうこと自身が、まあこのイエス様の、まあ、この憐れみの心の、まあ すごさっていうか、まあすごいと思います。これは本当にですね。で普通はまあ映るんじゃないかとか、まあ、気持ち悪いんじゃないかと、だからまあ触れるどころか、まあ、とにかくまあ遠ざけるっていう、そういう人に対してイエス様は憐れみの心からその方に、まあまあ、触れた。でしかも、それで癒したということですから、まあ、もちろん癒しには神様のすごい力が働いたわけですが、まあ、このイエス様のこの行いと、この態度と行いとその結果、まあ、それは本当に驚くべきものだったということは間違いないと思いますね。まあ、イエス様の行いあるいは言葉には神様の憐れみのこの本当に人間の常識を超える、まあ、すごさみたいなのが、まあ、語られている。そして皆さん一人一人にもイエス様は手を伸ばして触れてくださってるわけですね。私たち人間がどんなに汚れていようと、汚いものであろうとですね、普通の私たちの常識で言えば、清くないものは神様に近づけないって普通思ってるわけですよね。あの清い人しか神の前に立てないと思ってるわけですが、イエス様は全く逆で、とてもじゃないけど触れられないような罪人とか、そういう人々に手を差し伸べてくださっている、で触れてくださるわけですから、まあ、その神様の憐れみの心を私たちもしっかり受け止めたいと思います。実際イエス様を触れてくださるだけじゃなしに、ご聖体として私たちの体の中に実は入ってくださるわけですから、まあ、その恵みの大きさは、まあ、今でも計り知れないものがあると思いますね。まあ、そのイエス様の心をこういうミサに預かるために、まあ、思い起こしたいと思います。そしてそれとともに私たちはこのイエス様の心を持って生きるように呼ばれているということも、まあ、確かだと思いますね。まああの、まあ、私自身はミッションスクール、まあ、イエス会の学校のミッションスクール出身で、その頃はまだシムさんがたくさん働いておられて、で私自身も直接英語の勉強を習った、まあ、一人の、まあ、神父さんがおられて、まあ、あの本当に、まあ、聖人のような素晴らしい、あの、まあ、その働きもすごかったし、その教えにしろですね、まあ、その素晴らしい神父さんがおられて、まあ、フリン神父さんという方なんですけど、まあ、その方も亡くなられてちょっとだいぶになりますが、まあ、未だに卒業生が集まって追悼ミサを実は行ってて、今日の午後実は行うんですけど、毎年もう何年前亡くなったらもう覚えてないぐらい前ですけど、まあ、それでも毎年卒業生が集まってこの追悼ミサを、まあ、結局私も卒業生とか教え子なんで、まあ、毎年やってるぐらい、まあ、未だにそのなんていうか、まあ、ずっと中高で働いていて、まあ、その後は田舎の教会でずっと働いておられて、まあ、素晴らしい神父さんだったんですけど、まあ、でもその神父さんが言っておられた、自分の人生で一番幸せな時はいつだったか、司祭として働いてですね、まあその長い長い司祭生活でも多くの人に、まあ、励ましと力を与えた人ですけれども、まあ、彼が一番幸せだったのは いつかというと、まあ結局イエス会員というのは私もそうですけど、管区長の命令でこの派遣先が決まるから、まあ、そこでこの、まあ、全力尽くして働くわけですけど、そのシムさんは、まあ、何かの折にちょっと細かいお話忘れたんですが、その何かの折に、まあ、もっともっと前の時代ですが、外国から日本に帰る時かなんかのちょっとその何かでインドに行ってですね、 で、そのハンセン病の施設で、つまり日本はもう完全に治るんですけど、第三世界の一昔前はもう治ってない、まあ、薬が行き渡らなかったことがあって、まだハンセン病が発症していてですね、そういう時期があったんですが、まあ、その時に、3日間だけだったかな、そのハンセン病の施設でハンセン病の患者の世話をした、その傷口を洗ってあげたり包帯を巻いたりする仕事を、まあ、3日だけやったっていうんですよね。で、その3日間が自分の人生で一番幸せな時だったと、まあ、彼は言ってるんですけども、まあ、イエス様の心がと一つになってるからそのように思えるんだと思いますね、まあ、本当にドロドロの汚れている、つまりまだ治ってないから、あの病気を発症している人の世話を3日間ですね、まあ、イエス様のように触れて、この傷の、手当てをしたこと、まあ、それが人生で一番の幸せだったとその信徒は、まあ、おっしゃってましたけども、まあ、ハンセン病と、まあ、いろんな聖人の方々のさまざまな、エピソードは、まあ、いっぱいいっぱいあるんですけれども、でも、まあ、そのような心を持って私たちも生きるように呼ばれていることも間違いないと思います。まあ、日本にはもうハンセン病はもちろんもうないんですけれども、でもやっぱり私たちが触れたくないところとか関わりたくない人とか面倒だからっていうことはあって、結局避けてることもあるわけですよね。ある事柄とか、ある領域とかですね、ある人との関わりとかそれはまあ面倒くさかったり骨が折れたりですね、まあ病気がうつることはないけども、そこに関わることによって自分がある種汚れとか面倒とかいろんなものを背負わなきゃならないから、触れていないことはもしかしたら皆さんの生活の中にあるかもしれない。でも私たちがイエス様の憐れみの心を自分の心にするなれば、あえてそういう人に、あるいはあえてそういう領域に手を伸ばして触れていくことが神様の呼びかけであることもあると思いますね。まあ、イエス様のようにすぐ触れた途端癒されるということはないかもしれないですけれども、でも私たちも手を差し伸べて、その触れたくないところに、触れたくない人に触れるように呼びかけられていると思いますね。まあ、それは誰でどこなのか、神様の憐れみの心を生きるということは、イエス様のこのような態度にやっぱりどこか習っていくように呼びかけられていると思います。まあ、そのような神様の憐れみの心を、まあ、私たちも少しでもイエス様のように、あるいはまあ聖人方のようにですね、まあ、もちろんなかなかできないことですけども、神様にから力をいただきながら、私たちも手を差し伸べてこの触れていくことができるように、そこにも神様の愛と慈しみがこの届いていくようにですね、まあ、そのような気持ちで過ごしていけるように、まあ、このミサでお祈りを捧げたいと思います。